Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。皆さんお久しぶりです。日向坂46の丹生明里です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。なんと私丹生明里9月2日ぶりの登場だそうです。え、待って、じゃあ1ヶ月じゃないですか。約結構ミクティばっかりだね最近っていう声が私の元へともついに届き始めておりまして、何かやってたの。え、あ、終わっちゃったか。オンエアされてる時は終わっちゃったんですけど、今ちょうどバロラントというゲームの大会に出ておりまして、練習頑張っております。もうカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチ、もうキーボードこっちです、こっち、もうキーボードとマウスでカチカチ練習頑張っておりますので、まだ今ね大会控えてるので頑張りたいなって思ってます。そしてここでお知らせがあります。10月といえば改編シーズンなんですけれども、今この放送をしているということはもちろん改編突破、ありがとうございます。そしてですね、余計なことまでやりましょうが3年目突入です。すごい、ありがとうございます。本当に少し前にね100回目を盛大に祝ったばかりで、なのに3年目。え、第1回目は2020年10月2日ってやばくないですか。いや、だってもう2022年ですよね。もう2023年になっちゃいますもんね。なんか私実はこれ台本来たじゃないですか。で、今日東京 FM に来るときに、ラジオもすごくみんなそれぞれ成長したなってラジオ内でも思うこともあるし、なんかシンプルに私もおしゃれ、なんかおしゃれというか、なんかやっぱ年相応になってきてるな、私生活面もみたいな。初期の頃とか思い出すと、やっぱバッグとか大きかったし、なんかそういう面で、なんかやっぱこの3年って人ってこんなに変わるんだなって感じたんですよ。でも割とスタッフさんは変わらなくて、いや、変わらないというのは、なんか今日は来る時に、なんか遠くからシルエットが見えたんですけど、3年間変わらないシルエットでした。はい。まあ変わるものと変わらないものがありますね。何言ってんだって思いました。はい。どうなんですかね、なんかベルクさんにずっと通い続けてる方がいて、その、本当にベルクさんの店内でしか、このラジオ聞いてないよって方で、3年間ぐらい聞き続けてる方っていらっしゃるのかなってちょっと気になっちゃった。いや、一人はいるかな、なんか地味にファンですみたいな、好きだよって方いらっしゃったら嬉しいなって思いますね。でも本当に、毎週ね、金曜のこの時間を楽しみにしている方いらっしゃいますかね。いや、でもありがたくね、こう、ファンの皆さんとかもそう言ってくださる方がいらっしゃって嬉しいです。みんなの楽しいが、もっと大きいものになるようにこれからも頑張りたいと思います。はい、ということで、雨の日も風の日も金曜夜8時に聞いてくれるリスナーの皆さん、ツイッターで実況してくれたり、メールで番組を盛り上げてくださる職人の皆さん、なんかこのお店店内放送騒がしいなぁと思いながらも温かく見守ってくださるベルク店内でお買い物中の皆さん、私の滑ってしまったトークをいい感じに編集してくださるスタッフさん、そしてスポンサーのベルクさん、改めまして本当にありがとうございます。これからも余計なことをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
おー、
いい声ですか？あ、いい、今日も調子いいかもしれない。声の調子いいかもしれない。いや、本当にありがたい。どうしよう。これからもね、ずっと続いて、末長く続く番組さんになるよう頑張りたいと思います。ありがとうございます。そして、最近の私なんですけれども、まあ、先ほどもお話しした通り、9月、ゲームのお話がありまして、9月16日に東京ゲームショー2022のドラゴンボールザブレイカーズとドラゴンボール Z カカロットのスペシャル配信番組に出演しました。本当に大好きなドラゴンボールと大好きなゲームのお仕事が見事に合致したお仕事いただきまして、東京ゲームショーって本当すごいんですよ。いろんなゲーム集まってて、年に一度のゲームの大きな祭りみたいな。 そうなんです、ドラゴンボールとゲーム2つとも好きだったから本当に嬉しくて、しかもこのゲームマッチで面白くて、あ、すごいんですよ、あのドラゴンボールの原作のシーンがいっぱい出てきて、私が出た時に魔人ブーも出てきて、その魔人ブー VS 一般市民7人みたいな、そういうゲームなんですよ。で、脱出するゲームなんですけど、あの魔人ブーの体内に吸収されて、魔人ブー、あの、引っ張って引きちぎるシーンがゲーム内にあったりとか、それ自分でプレイできるんですよ。本当に原作を思い出させられるようなものがいっぱい出てきて、めっちゃ楽しかったので、皆さんぜひ発売された際には一緒に遊びましょうねっていうお話です。はい。それではオープニングはこのぐらいで、最近の私のお気に入りの曲を紹介したいと思います。今日紹介するアーティストさんはあいみょんさんです。それでは聞いてください、あいみょんで満月の夜なら。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。ここからはあることを記念して特別企画をお届けします。それは、余計にあいみょんさんをプロモーションしたーい。うわー、すごい。待って、びっくり。あの、番組でも何回も言っておりますけれども、もう言い過ぎだよってぐらいなんですけれども、私、あいみょんさんの大ファンなんです。そして、なんとこの前、あいみょんさんご本人から、サインとメッセージ入りのアルバムをいただいちゃいました。本当に、その日、マネージャーさんから連絡が来ていて、もうニブちゃんにとって宝物の家宝になるものが届いてるので、見てくださいって来てて、でも朝、開けたらもうめっちゃ叫んじゃって、その日動機が収まらなくて、で、ちなみにその日ゲームのお仕事で、もうマジでマウスが震えちゃうぐらい。でも超テンション上がりまして、しかも本当に長文の、メッセージ書いてくださってて、なんかほんとこんな私にここまでご丁寧にこう書いてくださって、わざわざこう会社に届けてくださって、なんて素晴らしい方なんだと、もうさらにさらにあいみょんさんのことが大好きになりまして、はい、いやもう書いただけダメです、それはもうおこがましいはい、どういう経緯でいただけたんだろうっていうのが、私もでも結構ラジオであの、ライブに行きましたっていう話もしたり、割と番組、日向坂で会いましょうという番組でもちょこっとファンクラブ入ってますとか、あと外番組さんとかでもグッズ買ってますみたいな話はチラッとしていたので、まさかこの声が届いたのか、いや、本当にありがたいですね。そして、今日はですよ、もう大好きな大好きなあいみょんさんの魅力をもっともっと皆さんに知っていただきたいので、ここからは私にぶあかりが、もう完全にですよ、余計にあいみょんさん宣伝大使になって、あいみょんさんワンデーでお届けしたいと思います。まさにこれはもう余計なことまでという番組さんなんですよ、タイトルが。だからもう完全に余計かもしれないけど好きなんだよって話をしたく、まず私とあいみょんさんとの出会いは、実はファンの方におすすめするアーティストさんがいるよってファンレターいただいたんですよ。で、あいみょんさん でその時はまだひらがなけやきの時で、2018年ぐらいで、あいみょんさんっていうのをシングル的に言うと、ちょうど、満月の夜ならぐらいかな。セカンドも出て、君はロックも出てました、その時。2018年の夏に知って、で、初めて聴いた曲が、生きていたいんだよなと、あと、君はロックを聴かないを聴いた時に、もうまず生きていたんだよなを聴いて、初めて涙が出たんです、私。ベベベベベって。バスの中で一般のバスじゃないです、さすがにメンバーとか乗ってた移動のバスなんですけど、移動中のバスに聞いて、もううわーってもう震えが止まんなくて、そっからもう、あ、すごい流してくださった、そこからこの曲何なんだってなったんですけど、他の楽曲を聴くとまたいろんなテイストの楽曲があって、どんどん引き込まれちゃって、そこから好きになりました。だから初めてビビッときた曲は生きていたんだよなっていう楽曲ですね。あー、言葉にすると難しい、かっこいいでは収まりきらない、こういう楽曲も好きだし、あいみょんさんの恋愛ソングも大好きで、シングルでやっぱ好きなのは君はロックを聴かないがめちゃくちゃ好きで、 うわなんて言ったらいいんだろう。でも楽曲、なんか言葉選びが私すっごく好きで、割と、なんかこの表現をこういう言葉を使って表現するんだっていうのが多くて、そのファンです。なんか大丈夫かな、もう恥ずかしくなってきちゃった。ニブミン。あとはですね、曲だけじゃなくて、グッズがすっごく可愛いんです。本当に T シャツ。私割と T シャツいっぱい買うの好きで、あいみょんさんのグッズ T シャツ買っちゃうし、なんか普段使えるグッズとかも多くて、靴下、あ、私靴下めっちゃ好きなんですけど、あいみょんさんの靴下も超可愛くて買っちゃいました。これですね、普段使いできるんですよ。そうなんです、そうなんです。あの、ツイッターとかで、あいみょんさんが自分、そのご自身のグッズを紹介するんですけど、その写真も可愛すぎるし、お部屋も可愛すぎるし、それ見て、わ、欲しくなっちゃう、何買おうか悩むよ、っていう気持ちになるし、気になります。多分もう、もうスタジオみたいな感じなのかな。もうハウススタジオぐらい。ねえ、気になりますね。なんかインスタグラムとかにご飯とか、なんかちょっと食べかけのご飯とかのお皿とかも超可愛くて、もう SNS めっちゃ可愛いです。あとファンクラブも、ファンクラブにも私入ってるんですけど、ブログをこう上げてくださったり、あと写真だけじゃなくて、たまにあの動画も、持ってるんですよ。自撮りの動画とかアップされてて、それめっちゃ可愛くて。いつ頃だろう？もう好きになって、割とすぐですね。入って、で、ライブ、もうどうしてもライブに行きたくて、ライブも超楽しいです。全部すごいです。そしてですね、あいみょんさんからいただいた最新アルバム、瞳落ちるよレコードについてなんですけれども、8月17日にリリースされた、4枚目のアルバムとなっております。そうですね、私の今回のアルバムの感想というか、やっぱ一番アルバムの中で好きなのが3636ですね。宅配ボックスというワードがサビに出てくるんですけれども、そう、以前の私の回でも1曲目にこう紹介しておりましたね。ちょっと失恋ソングな楽曲になっていて、でもなんかそれを宅配ボックスというワードとかで表現してるのがすごい素敵だなって、なんかいろいろこの曲聴いて、なんだろうな、この曲の主人公とのストーリーをこう思い浮かべられるっていうとか、あいみょんさんの曲で勝手にその曲になりきるなりきるんですよ。何出たって知ってる？なんかチラッと言ったことあるかな？何ミクちゃんがよくやるって言ってたんですか？めっちゃ恥ずかしいんだけど。そう、なりきっちゃうんですよ。なんかでもその、あいみょんさんの曲を聴いてるときに、世界観に入り込むというか、ストーリーに入り込むと、めちゃくちゃ楽しいというか、あ、こんな人生も感じられるって、あ、こういう世界観に住むとこうなんだって、本当音楽の世界に入るってすっごく楽しくておすすめです。勝手に、この、主人公の気持ちになって悲しくなったり楽しくなったりっていうのも本当に音楽の楽しみ方の一つだと思うので、まさに皆さんいろんな楽しみ方をしていただきたいです。はい、ここからは私の好きなあいみょんさんの曲トップ3を発表解説していきたいと思います。もう3に選べないぐらいなんですけど、強いて言うならみたいな感じで選ばせていただきました。それでは1曲目はこの曲です。青春と青春と青春でございます。パチパチパチパチ。この選曲理由は、なんかまあ夏を感じられる曲っていうのが素敵だし、なんかそのカレーライスの匂いっていう歌詞が出てくるんですけど、それでなんか青春の甘酸っぱさみたいなのを表現してるのもすごく好きだし、あと、すごいなんか話、弾いてますか？ちゃんと聞いてますか？私、一番好きなフレーズがあって、熱すぎるコンクリートには何度好きと書いても蒸発してっていうフレーズが大好きで、これって私の解釈なんですけど、なんか好きって気持ちを伝えたくても、なんかもどかしくて伝えられないみたいな感情もあるし、だって熱いコンクリートに書いてもすぐ蒸発しちゃうじゃん。なんかエモくないですか？ああ、もうすごく好きなんです。このフレーズが私。で、しかもこの楽曲、割と最近の方にあいみょんさんが MV をアップされたんですよ。公式 YouTube チャンネルの方で。もうその MV も超可愛いし、MV 今までなかったので、もう公開された時もう嬉しすぎて、シャーってなりました。あいみょんさんの中で一番好きな恋愛ソングがこちらです。はい、では続いての楽曲に参りたいと思います。続いてはこちらです。 ラの話。こちらはですね、アルバムの楽曲ですね。瞬間的シックスセンスの、セカンドアルバムの方の楽曲になっております。これも、もう、ストレートに歌詞が好きなんですよ。まあ、リズムも好きなんですけど、君のいない世界で僕が生きるとすれば、それはそれは、とても居心地が悪いことだろう。これ最高に言われたら嬉しくないですか？もし人にそれを言われたら、嬉しい。でもなんかちょっと自分、何あ、言われたい言われたくない、言われたいですよね。あいみょんさんのこの歌詞のように言われたいぐらい、あ、これもまあ好きな恋愛曲ですよね。ラの話。好きなんですけど、どうしよう。なん、リズム感と、もう歌詞が全部好きですね。
普通じゃないからね、好きってね。
まあそうなんですよね。だから別にいろんな、その感性あるじゃない。人それぞれなんですよ、好きの気持ちは。だから、私がこれを今なんか言われたいんでしょみたいな。なんかちょっと恥ずかしいじゃないですか。でもそれも私の感性なんでいいんですよってことです。はい、じゃあ続いて、ラストですね。こちらです。19歳になりたくないという楽曲です。インディーズのセカンドアルバム、憎まれっ子世にはばかる、はい、こちらのアルバムに入っております。これは恋愛ソングとはまた2015年、待って2015年って、私アイドルになったのが16歳なので15、14とかそれぐらいの時です。わーすごいなー。でそれでですね、こちらの楽曲は大人になるにつれて子供の頃には分からなかった世界とかを見て苦しいというか、いろんな気持ちになっちゃうみたいなソングで、すごい分かるなって思って、でもなんか大人の人も昔は子供だったじゃないですか。だからなんかあんま自分もこの21歳になってもまだまだ子供だなって思うので、なんか不思議なんですけど、19歳になる前にも聞きましたし、20歳になる前も聞きました。ずっと聞いちゃった。だから本当にその時のあいみょんさんの気持ちとかも綴られているんだろうなと思うんですけど、この曲聴くと、でもなんかこういう気持ちがあるのはそうだよなと思って頑張ろうって思います。私すごく元気もらえる楽曲です。ちょっとな、紹介しきれないな。またやろうよこの楽曲。確かに紹介しきれなかった楽曲、そしたらもう全曲紹介しちゃうかもしんない。またいつかできたらなって思いますね。はい、本当にありがとうございます。こんな紹介させていただく機会をこう設けていただいて本当に嬉しいです。以上、余計な宣伝大使ニブアカリが選ぶあいみょんさんソングでした。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
まだまだあいみょんさんワンデーは終わりません。題して余計なあいみょんさん情報局。こちらのコーナーでは皆さんからいただいたあいみょんさんにまつわる余計な知識や情報をご紹介しておきます。本当にこの企画自体もめっちゃ余計ですよね。もし番組に沿っております。あ、これいいな、余計だけど使えそうだなと思った情報には余計なあいみょんさん宣伝大使の私によるマリオ認定をさせていただきます。僭越ながらさせていただきます。そしてガチな余計な情報はごめんなさいですけど、シュレッダー行きです。ぶっちゃけ余計な情報は今回ないかもしれないぐらいなんですけれども、それでは紹介していきたいと思います。兵庫県にお住まいのピーマンの箱詰めさんからいただきました。あいみょんさんはバレンタインで好きな人に下唇を噛みながらギリだかんねと言ってチョコを渡すことに憧れているらしいです。なんかかわいい。かわいい。ニブちゃんもぜひ一度やってみてください。でもこれ憧れているらしいですっていうのめっちゃ可愛くないですか。知らなかったです。いいですね。ちょっとツンデレっぽいですよね。それが可愛い、ツンデレチックにチョコを渡す。私もやってみたいな、いつか。でも私ツンデレって感じするんですかね。どう思いますか。全然しない。確かに全然しない。あ、それではこちらの情報判定します。採用です。丸よ。なんか 可愛くないですか。しかも私最初これ読んだ時にえやったことあるのかなって思ったら憧れているっていう部分がすごい可愛い。わーにびちゃんもぜひ一度やってみてくださいって書いてあるんですけど、皆さんはやってもらいたいって思いますか。いや、ミーグリでやってほしかったらミーグリで言ってください。どうしよう、ギリだかんね。ギリだかんねって言ってっていう人が大量発生しちゃうかもしれない。全部、ギリだかんね、ギリだかんね。ありがとうございます。続いて、茨城県にお住まいのぐんぐんぐんぐにるさんからいただきました。あ、待って。にぶちゃんは、まいみょんを知っていますか？知ってます、これ。その正体は3時のヒロイン福田さんで、なんと、え？無料の野外ライブまで行い、まいみょんファンが殺到。え？そうだったんですか？さらには、本物のあいみょんさんからも認知を受けているようです。ちなみに福田さんは、まいみょんになるため、小顔テープにカツラを被るため、あ、準備がまあまあ大変なんだそうです。じゃあまず判定いきますね。こちらの情報は、採用です。え、これ実は、いつも入ってるメイクさんが教えてくださって、その、私があいみょんさんが好きなんですみたいな話をずっと言ってたんですけど、ねえねえ、にぶちゃんってメイクさんが、まいみょん知ってるみたいな。めっちゃ面白いよって教えてくださって、それで私も調べたことがあって、知ってます。え、でもまさか無料の野外ライブは、でもこない、まいみょんファンが殺到。認知も受けている、すごいですね。テープするぐらい本格的なの、すごいですね。いやー、ありがとうございます。続いて東京都にお住まいのわさびメロディーさんからいただきました。あいみょんさんとの親交のある須田まさきさんはみょん、みょん氏と呼んでいるそうです。にぶちゃんも呼んでみてはいかがですか。ではこちら判定いきたいと思いますよ。こちらの情報採用です。でも実は私もこちらの情報を知っておりました。知っておるけど採用って言っちゃいました。さすが。でも言いたくなっちゃいますけど、言いたくなっちゃうけど言えない、もう言えないです。尊敬の気持ちが多くて大好きなので。でもなんかすごい親しみやすい名前ですよね、あいみょんさんって。いっぱい呼びたくなります。ありがとうございます。続いて兵庫県にお住まいのケモルネタンさんからいただきました。ありがとうございます。兵庫県西宮市出身の大スターであるあいみょんさん、先日新しいアルバムの発売記念イベントとして兵庫県西宮市にあるショッピングモールで一風変わったイベントが行われたのをご存知でしょうか。ん？その名もあいみょん瞳へ落ちるよレコードをスカイガーデンで聞くかい。屋上にある開放的な庭園であいみょんさんの新曲のレコードをみんなで寝転がって高音質の音で聞くというエイムにとって素敵な空間と時間を過ごすことができるイベントが実施されていました。このショッピングモールではアルバムのジャケット写真に使われた衣装やセットが展示されている、アートワーク展も行われているので、お仕事でお忙しいにぶちゃんには難しいとは思いますが、機会があれば西宮まで行ってみてはいかがでしょうか。え、すごい。え、それでは判定させていただきます。こちらの情報は採用です。知らなかったです。え、だってみんなで寝っ転がってってここですよね。もうなんかしれっと書いてるけど、一番すごいことしてませんか。めっちゃ超最高じゃないですか。みんなで寝っ転がって、もうあいみょんさんの曲聴いたら超幸せな気持ちになれるじゃんと思って。でもうわー、もう清々しいですね。いい天気だって。だってこれ屋上ですもんね。うーわ、青空見て。それこそ青春と青春と青春聞きたいですよ。もううわ、夏だわーって感じたい。マジか。いや、西宮いいね。兵庫行きたいですね。あー、私も兵庫で生まれたいです。続いて神奈川県にお住まいの雪丸さんからいただきました。ちょっと待って。余計なことまで、そしてにぶちゃんといえばラップだと思ったので、あいみょんさんで韻を踏める言葉を探してみました。いきますよ。 iPhone、 大根、ダイソン、ライオン、ナイロン、台本。ぜひうまく活用して余計なあいみょんラップしてみてください。わら、ちょっと何これ。判定いきますよ。こちらの情報 採用です。なんかもうすごい余計なことまでっていう番組を感じられるメールだなって。
え、ちょっと上手くないですかこの人。ゆきまるさんセンスありますよ。インフムセンス。
ライオンとか、なんかライオンってもうライオンなのに、ライオンって言いたくなっちゃいません？なんか、もう寄せに行きたくなりません？ライオンとか。ライオンみたいな。ダイホンみたいに。言いたくなっちゃうじゃん、これ。ダイソン、ダイソンはいいけどさ、言いたくなっちゃうよ。すごい、ありがとうございます。よく見つけてきましたね。すごい。すごいです。ありがとうございます。はい、ということで、以上、あいみょんさんの余計な情報局だったんですけど、もう一番最後に持っていかれすぎちゃったんですけど、でも、やっぱね、寝転がって、ね、屋上で聞くイベントすごい素敵ですね。なんか、私たちも日向とか、いつかね、こういう、まさにね、日向でね、日向でもう、ヒサロみたいな感じになっちゃうかもしれないけど。
日向でヒサロ。
日向でヒサロ。何踏んでるこれ。どうしようどうしようどうしよう。踏んでんのかな、わかんない。本当に踏んでますか、なんかちょっと、ぽかったけど。
プレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで丹生あかりがお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間となりました。どうしよう、エンディングでもあいみょんさんの楽曲流せるなんて、なんて幸せ者なんだろう。なんか違う番組みたいですよね。なんかちょっとなんか本当になんか違う、本当になんか大丈夫かなってちょっと逆に心配になってきちゃいました。ここまで使いすぎちゃって申し訳ないぐらいなんですけれども、いや本当いい曲ですね。いやなんか思い出しちゃったんですけど、初めてあいみょんさんとミュージックステーションさんで共演させていただいた時に、その時春の日を歌唱されていて、で私たちはデビューシングルキュンで初の M ステの時だったんですね。だから初の M ステさんで、なんとなんと大好きなあいみょんさんと共演させていただけて、でもなんかダメだ、もう泣いちゃダメだって、この歌声を聞いて泣いちゃダメだ私って思ったけど、リハーサルめっちゃうるうるきて、うーって本番はちゃんとんって聞いてたんですけど、すっごくその時の生で初めて聞いたあいみょんさんの歌声が本当に染み渡って、大好きだと思って、ライブではいっぱいパワーいただいて、本当にあいみょんさんのライブ楽しくて仕方がなかったので、また行きたいなって、行かせていただきたいなって思っております。今日の魅力伝えきれたかな、なんかもうどうだろう、でも結構私は言葉足らずな人なんですけど、でも好きだよっていう気持ちをこうお伝えできたんじゃないのかなと思います。いや本当にね、私ドラゴンボール界も丸々やらせていただいたこともあって、で、あいみょんさんでも丸々本当にありがたいことに、だってこんな自分の好きなことを丸々一本分こうやってラジオのね番組さんで伝えさせていただくことなんてなかなかできないので、本当にありがたいなと思っております。本当に次ゲームですかね、次ゲームかな、バロラントとフォートナイトとか次ゲームね、次ゲームかなみたいな感じで、本当皆さん聞いてくださってありがとうございます。ということで以上日向坂46の丹生あかりでした。おっす、おら、リブアカリ、おめえらが4期生か、めんこい奴らばっかで、おら、照れちまうぞ。早速だけど、みんなの心が純粋かどうか、おらが確かめてやっかんな。次回、おい4期生、おめえら均等に乗れんのか、絶対聞いてくれよな。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組は、ベルクの提供でお送りしました。
ということで、本日の収録も終わりました。今回のドラゴンボール風次回予告を送ってくださったのは、ラジオネーム、茨城県にお住まいのアラドラ支店長さんでした。ありがとうございます。すごい、うますぎますね。職人を感じましたわ。アラドラさんの。はい。ということで、余計なことまでが3年目に突入したということで、逆に、ちょっと ごめんなさい、この、もう3年目に突入の回で、私の、好きをお伝えしまくるという回になってしまったんですけれども、まあ、まさに余計なことまでっぽいなと思いますね。それでオーディでは、まあ、本編で話しきれなかったことをおしゃべりしていこうと思うんですけど、ちょっとやっぱりあいみょんさんの情報が他にもいっぱいあったので紹介させていただきたいと思います。え、東京都にお住まいのおぽしさんからいただきました。ありがとうございます。あいみょんさんは中学時代に陸上部一筋なほど運動に力を入れていたのですが、勉強の方は大がつくほど苦手だったらしいですよ。そうなんですね。陸上部。知らなかったです、陸上部。でもなんか、めっちゃ足速そう。ねえ。知らなかった。あ、でもそっか、あいみょんさんがなんか、
剣道とかのイメージはないですもんね。いやでも確かに逆にね、逆にギャップありまくりじゃないですか。それはもうギャップ、あ、想像するだけで楽しい。あ、え、そうなんですか。福岡県にお住まいのゴデランニコータさんからいただきました。あいみょんさんのインスタはどれを見てもほとんど顔が隠れてると思います。
はい。
その理由を本人がインタビューで、自分の顔上げるのって恥ずいじゃないですか、たまにちょっと出てるぐらいがいいかなってと言ってました。そうなんですか、知らなかった。え、そうなんです。え、でもなんかそのそれがめっちゃおしゃなんですよ。え、ですよね。あとストーリーになんかあいみょんさんの手書きの文字でこういろいろ書かれたりしてるんですけど、そのあいみょんさんの文字がめっちゃ可愛いんですよ。そうなんですよ。え、あるかな、あいみょんさんの文字こうストーリーの時にこう見れるんですけど、それがすっごい可愛いので、あのぜひ見て、あ、たまにありますね、なんか写真をデコレーション、写真にこうやってデコレーションでアップされてるのがすっすごく可愛いです。続いては愛知県にお住まいの制服のポンサさんからいただきました。え、あいみょんさんはジブリが大好きだそうです。そしてあいみょんさんのキッチンの周りにはジブリ作品の美味しいシーンの写真がたくさん貼ってあるそうです。めっちゃおしゃれじゃないですか。にべちゃんも真似してみては。可愛い。私のキッチン周りちょっともう普通すぎて鍋とかこうなんかフライパンとか置いてあるから、やってみようかな。え、どうしよう、よし、多分油とか飛ばしちゃうよ。かわいすぎる。でもジブリの食事シーンめっちゃいいですよね。美味しそうって思いますよね。急にジブリに飛んじゃった。いや、ということで本当にいっぱいいっぱいありがとうございます。あいみょんさんのライブも頑張ってくださいって気持ちと、いつかまた、いつかお会いできますように、私も精一杯仕事頑張りたいと思います。はい、ということで今週もオーディーまで聞いてくださりありがとうございました。来週もよろしくお願いします。オーディー。